罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。
感謝します。
今日はですね、博多区で決まりましたけれども、今週はですね、パウロ秋元牧師が5月4、5と九州に来てくださって、奉仕してくださいます。4日はですね、九州賛美大会がありますので、ぜひ覚えてお祈りください。またぜひまた来られる方はですね、長崎の神の島の長崎教会の会堂で行うんですけども、ぜひいらしていただきたいと思います。午後からですね、小学生ピアノ部とあります。その後大人の部があります。福岡からのチームはですね、水田ですね、1番ですね。そして2番が福岡ジェイコスプルで、14番にマーシュオブザロードが出場しますので、ぜひそのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。賛美隊の働きを通して神様はですね、圧倒的な勝利というのを表していかれますので、そのことを覚えていただきたいと思います。またですね、5日はですね、大村、佐賀、それから福岡でですね、聖会を持ちます。で、福岡はこの場所で行いますので、ぜひいろんな方が誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。6時20分から8時までっていうですね、ちょっと短い設定なんですけども、来てくださいますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。ですね、あとですね、月刊誌がですね、5月号が出てますけど、この黙示録のですね、最後の歩行が終わりまして、最終回が終わりました。で、先週もお話ししましたけど、これからどういうふうになっていくのかっていうことを黙示録のですね、図式でこう分かりやすく解き明かされていますので、ぜひ見ていただきたいと、読んで用いていただきたいと思います。一冊自分の手元に置いてですね、誰かにまた一冊買ってあげるとかですね、していただきたいと思います。クリスチャンの素晴らしいところっていうのは、こう先が、前が見えてるってことだと思うんですね。私たちは聖書を通して、これから起こることが、またこれからの時代っていうことをですね、私たちはこう見ることができるわけなんですね。ですので、特にこう、これからどういうふうになっていくのか、中東和平が締結された後はこう、観覧時代に入っていくわけなんですけれども、これからのことから私たちに、特にその前の人、昔の人だったらですね、こういうふうになっていくんだなで終わりなんですけど、私たち直接その中に入っていく人間なんで、私たちですね、私たちおそらく生きてる間にイエス様も再臨されるでしょうし、このスピードでですね、いろんなことが進んでいったらですね、ですので、私たちに直接かかっていることなので、ぜひですね、前の人はかかってないってわけじゃないんですけども、特に私たちにこう関わっていることなので、ぜひ覚えてですね、見ていていただきたいと思います。ですから、私たち一人一人というのは、神様特別にですね、この終わりの時代に召しておられるんですね。いや、私は特別じゃないと思うっていう方もいるかもしれませんけど、特別なんですね。この時代に生きてるって、そしてクリスチャンになったっていうことはですね、すごく特別なことであるってことを覚えていただきたいと思います。それでですね、あと新聞が出てますので、またお読みください。このサンレモ会議っていうのですね、イスラエル国家建設のこう布石となったこう歴史的事実を記念するその会議っていうのですね、あって、その日本でその、イスラエル建国 の、 そのなんか決定っていうのがなされたみたいなんですけども、ですから日本っていうのはなんかそういうことに関わってるんだなと思うんですが、この記念の会っていうのがですね、あって、いろんなヨーロッパからいろんなゲストが来てですね、メッセンジャーに来てこう語られたということで載っています。で、アントキ教会にもですね、来て奉仕してくださっています。で、第7礼拝のですね、こうホームページの方にもアップされてますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから九州ではですね、鹿児島でゴスペルライブも行われたところですね。その中でブログにコメントがですね、中学生の方から入ってたとかですね、話題とか、あとデンバーのコロラドでゴスペルショーケースってですね、なんて言いますか、コンサートっていうんですか、そういうのが行われて、クリスチャンの方々のですね、コンサートみたいですけど、一人多くの方々が750席が満席になっていたということですけども、その中でトップバッターでですね、このデンバー教会の賛美隊ですね、グレートフルハートっていうところですね、の方々が賛美したということですね。で、本当にプロの方々の前でこう賛美、していくことができたということですね。で、ぜひこう 私たちの教会にも来て歌ってほしいって言われたりとか、そんな関わり開かれてきたっていうことになっています。だから糖尿病の癒しのですね、証がどんどん目に載っていますので、岡山県のですね、スーザンさんという方の証ですけども、ぜひ届いていただきたいというふうに思います。ですね、そうですね、あと今週は松尾市内はですね、1日に引っ越されますので、ぜひこれからの歩みのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、この、第二歴代史のところをですね、開いて、いただきました。ここは私たちの有名な箇所であり、そして私たちの群れにですね、今年与えられた御言葉の箇所であるわけですね。で、非常にこう私たち一人一人も大きく関わっているですね、重要な箇所なんですけども、そのところから学んでいきたいと思います。そして賛美する、感謝することの力ですね、またそれを選ぶ歩みということに関してですね、今日お話ししていきたいというふうに思います。で、ちょっと22節ですね、ちょっとお見しますけれども、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされたとあります。主に感謝して、その恵みはとこしえまでと声を上げ始めたときに、神様はなんとその大軍をですね、ユダに攻めてきた者たちをこの打ち破られたということですね、ここに書かれています。で、これは歴史的な事実であってですね、そして、賛美と感謝がですね、実際に声を上げた時から時に神の技が始まったっていうですね、そのことがこう記録されているわけなんですね。で、今私たちの群れでは4月にですね、この感謝と賛美リバイバルキャンプというのを使わされましたけども、これは感謝も賛美も素晴らしいからっていうことでついてるっていうよりもなくて、このリバイバルとかかっているということなんですね。ですから感謝と賛美というのは私たちがそれをすることを通して、神様の素晴らしい御業がですね、こう表されていく、この力強い鍵であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ちょっとですね、最初からちょっと見たいと思うんですけど、この、20章の1節のところを見します。この後モアブ人、20章1節ですね、この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャファテと戦おうとして攻めてきたとあります。で、ヨシャファテ、そしてイスラエルにですね、こう突然攻めてきた大軍があったわけなんですね。 でもそれはどういった時かと言いますと、その19章の11節最後ですね、20章のちょっと一つ前ですけど、11節を読みしますけども、19章11節、ご覧なさい、あなた方の上の頭祭司アマルヤは主の事柄全体に当たります、またユダの家の司イシュマエルの子ゼデキヤはゼバディアは王の事柄全体に当たってくれます、さらにあなた方の前のレビ人は司です、勇気を出して実行しなさい、主が善人と共にいてくださいます。ですね、このヨシャファテ王っていうのはですね、とても良い王様で、そして、ユダの王様ですけれども、この信仰改革といいますか、宗教改革といいますか、国をですね、この偶像を一掃して、本当に真実にこう神様に仕えたわけなんですね。で、その真実なことがなされた後に何が起こったのかというと、この大軍が攻めてくるということが起こったんですね。皆さんですね、もう本当に真実に神様を礼拝してですね、そして神様に仕えて献金して、そして奉仕をして、そして本当に神様に真実仕えたら今度は困難が来たとかですね、まあ、そういう、まあ、私たち言うならばそんな感じですね、問題が起こってきたってことなんですね。で、聖書を見ますと、神様は祝福するために私たちを召してくださってるんですが、実はこう神様に真実に仕えた後に問題が起こってくるっていうのはたびたび見るわけなんですね。ヒゼキヤっていうんですね、ヒゼキヤ王様っていうのも出て、イダの王様が出てくるんですが、彼もですね、本当にこう神様を真実に仕えた方でした。 偶像を取り除きですね、神様を真実に求めた人だったんですね。従った人でありました。でこの誠実なことが示された後って書かれていますね。その後に何が起こったのかというと、アッシリアの大軍が攻めてきたわけなんですね。勝てっこないな大軍ですね。それが攻めてきたということが許されてきました。で そこでも勝ったんですけども、神様は私たちがこう主に仕え、主を信じて歩むとこう祝福がすぐ来るんですけども、その確かに祝福が来るんですが、こう目に見えるところ逆のことがですね起こってくるということがあるということを覚えていただきたいと思います。しかしここでの対応はですね重要なポイントなんですね。この彼らはこの時にですね本当に神様を求めていったということをですね見ておきたいと思います。20章の12節のところですね、またお見たします。私たちの神、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。もうどうしようもないですね、手の打ちようがない状況の中で、でもこの神様に目を向けていったんですね。敵を憎むとか、また自己憐憫になるとか、恐れや悲しみでこう泣き叫ぶとかですね、そっちの方に行くんではなくって、主に目をだけ注ぐのみです。神様だけ、あなただけにしか頼れません。あなたに目を注ぐのみですと、こう主に揺れ頼んでいったわけなんですね。でそして、その時にここからですね、神の戦いっていうのが始まっていくわけなんですね。この後言葉が来るわけです。15節ちょっとお見せしますけれども、カッコの中ですね、あなた方は、真ん中のカッコの中ですけど、15節、あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない、気落ちしてはならない、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからと、はっきりとこう神様が語られたわけなんですね。でここから逆転が始めていったわけなんですね。で彼が本当に神に目を向けていった時に、神からの言葉が来て、そして、その言葉を信じて、この今日のこの本題の方ですけど、賛美隊を立てるわけなんですね。21節からお見せします。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖壇飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らは武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は福屋を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、聖壇の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされたと言います。でこの賛美隊をですね、なんとこのもう私、神様がこの神の戦いだと言われてですね、しっかりと立って動かずにいようと言われた時にですね、彼らははっきりともう勝ったと分かったんですね。そして受けたと信じる信仰です。もう勝ったと、目の前に敵はいるんですけど、勝ったと信じる信仰によってこの賛美隊を一番前に出したんですね。まあ本当にこう最強の敵がいる前でですね、この賛美する人を一番前に出すなんて、こう気違い沙汰であるわけなんですけど、彼らはもう勝ったと思ってたんですね。そして実際にそこで声をですね、感謝しよう、その恵みはとこしえまでって賛美し、こう感謝の声を上げたんですね。でその時に神様の奇跡の技が起こっていったわけなんですね。でこの声を上げ始めた時っていうところに注目していただきたいと思いますね。実際にこの彼らは神が勝つと信じて、神が果たしてくださると信じていたんですけど、この実際に声を上げていったっていうことをですね、そこにこう一つ大きなポイントがあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。その中で実際の戦いにおいて勝利を得ていったわけですね。これはおとぎ話じゃなくて本当にこうあった話であるんですね。で私たちはですね、神の言葉をまず受けるってことがですね、すごく重要ですけど、もしそこまでいかなくても、私たちはですね、御心にかなう祈りは答えられるんですね。また神様は全てのことを益処されるので、まず私たちは全てのことにまず感謝を捧げ、そして喜びの声、賛美の声を神様にあげるっていうことをですね、なしていきたいというふうに思います。ですね、賛美の力ってすごいんですね。サウルはですね、サウル王様は、神様に背いてしまった王様なんですけども、彼は悪霊にやられていくんですね。でもそこでダビデがこう琴を弾いてですね、琴ってこうですね、こんな感じですかね、琴を弾いてですね、あげるときに、賛美するときにですね、治っていくわけなんですね。でいろんなこう霊的なこの、問題がサウルにあったんですけども、賛美はそれをですね、こう断ち切る力があったんですね。そしてこの パウロとシラスはですね、新約においてパウロとシラスはこう捕まって牢に入れられてしまうんですが、賛美の歌を歌っている時に突然ですね、牢のところが開いて鎖が全部解けてしまったわけなんですね。でこのように、この賛美と感謝っていうのはですね、こう気休めでなくてこう力があるんですね。でそれ実際にそれをこうやるときに技が起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。上げ始めた時っていうふうに書かれています。2月のですね、白馬映像祭っていうのが、ね、ありまして、映像の、作品が出品されたんですけども、その中にデンバー教会のですね、神立牧師の証がですね、あるんですね。見られた方もおられるかもと思うんですけども、いじめ、職場にあったいじめを通して神様がですね、素晴らしいことをなしてくださったっていう証だったんですね。で、神立牧師はですね、まだその頃は新学生だったんじゃないかと思うんですけども、三沢のですね、ホテルに、軍の中にあるホテルだったと思うんですけど、そこにこう勤めていたわけなんですね。職場があったわけですね。でその時に、その時にですね、経理をしていて、いろんな不正があったらチェックをするっていう、ね、そういう立場だったんですね。でですので、チェックをしていたわけなんですけども、ある時こう上司がですね、こうお金とかいろんなものを流用しているってことが分かったわけなんですね。で、まあ、自分の立場がそういう、こうチェックする立場なので、それを上にこう報告したわけですね、軍の方に。そしてですね、そしたらこの軍の方が調べに来るわけなんですけど、こう調べに来る前にこの上司の人がそれに気づいてですね、全部証拠を隠滅してしまったわけなんですね。で全部こう分からないようにしてしまったわけです。それで、ですね、結局この上司はこう裁かれなかったわけなんですね。でそうしますと、その後どうなったかというと、この上司を訴えたっていう事実だけがですね、報告したっていうその事実だけが残ってしまったわけですね。でそこからこう上司からのいじめがこう始まったわけなんですね。でありとあらゆるところでこういじめられるようになってですね、そしてみんなの前でもこういろんなことを言われるようになってしまったわけなんですね。でもう神立牧師はですね、その時もう辞めたいとですね、もう耐えられないと思って辞めようと思ったんですけど、神様に聞くってことを学んでいたのでですね、こう祈ったそうなんですね。そしたら3月まで、何月いつ辞めたらいいんですかって聞いたら、じゃあ3月までやりなさいって言われたそうなんですね。とかですね、まだその時10月か11月かそのくらいだったみたいなんですけど、あと3ヶ月か4ヶ月あるということですね。まだそんなに先ですかとか言ってですね、もうショックを受けてしまったそうなんですけど、でも神様が語られたんで、こうそうに従っていったそうなんですね。でもですね、このいじめはですね、やまなかったんですね。それでもう休み時間になるとですね、もう教会に耐えられなくて、教会に電話してですね、電話ボックスですね、電話してるの分かるとちょっとまたあれなんで、こう座ってですね、当時携帯とかなかったみたいに、こう座って、みんな見えないようにこう座ってですね、それそこでこう、まあ、泣きながらですね、この手をかけてですね、その当時笹野の牧師がですね、おられて対応されたそうなんですけども、耐えられませんっていうことをですね、言うと牧師がですね、じゃあ、とにかく感謝しましょうっていうことを言ってですね、感謝していったそうなんですね。でそのすごいいじめの中で、とにかくもうその感謝するしかなかったっていうんですね。でもう例えば30分休みがあったら、もうそれ全部使って感謝していないと耐えられないっていうですね、そういう状況だったそうなんですね。で、まあ、そういうことが続いたわけなんですけど、で3月になってですね、で結局何もですね、解決もなく終わったそうなんですね。でそしたらですね、今度は終わったので失業手当をもらうことにして、軍の方に行ったそうなんですけども、で、そしたらですね、まず軍の方から辞めるっていうことになったので、まさかこう職場にいじめとかはなかったでしょうねって言われたそうなんですね。でいや、ありましたっていうことをですね、ちょっと報告したらですね、したら調書はですね、調べをですね、取っていったんですけども、そしたらですね、みんながですね、他の人にもですね、職場の人たちにも聞いたそうなんですけども、みんながですね、それを職場にいじめがあったっていうことでですね、認めてくれたわけなんですね。それでですね、どうなったかと言いますと、 日本とこう大体同じだと思うんですが、失業保険は3ヶ月後に出るわけなんですね。そして 70% 給料の 70% から 80% が支給されるわけなんですけども、もしこうそのいじめとかでですね、そういう理由で辞める場合は、もう辞めたその日から半年間ですね、 100%、 100% ですね、支給されることになったんですね。で、それでですね、上田という牧師はですね、そこからですね、検診して、進学校に入っていったわけなんですけども、本当にですね、この、小さい難病とかを抱えてですね、生活がこう守られていったそうなんですね。で、でもこの時本当にですね、すぐに解決は来なかったんです。3月までですね、本当にいじめられ続けたわけなんですけど、でもその中でこう感謝をし続けてたんですね。その時にこう神様がこう思わないですね、本当にこう忍耐が許されたんですが、こう思わない勝利と祝福っていうのをですね、表していかれたんですね。それでその常時の方のことも明らかになっていったみたいなんですけども、ですから私たちもですね、この実際にこの感謝の声を上げるっていうことですね、そのことをですね、なしていきたいと思います。ちょっと一箇所ですね、ちょっと新約聖書の開きたいと思うんですけども、ローマ人の手紙のですね、12章、ローマ人の手紙の12章ですね、お開きします。一節からお読みいたします。すいません、そうですね、ちょっと違うとこ開いてました。12章1節からにします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の石によって自分を変えなさい。で、ここでですね、神に受けられる木を生きた供え物として自分自身をこう神に捧げなさい、それこそ霊的な礼拝ですというふうに言っています。そしてこの世と調子を合わせていけないということですね。そして神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ完全になるかを書きましたけども、心の一心によって自分を変えなさいとあります。ですから、あることに関して私たちは神の御心を、一つ一つこう選択があるということなんですね。例えばこのさっきの証で言えば、もうこの職場の、この上司に対して この怒りとか、それから恨みとか、それから自己憐憫で自分がかわいそうだってなったりとかですね、いろんなことができ、そっちの方を選ぶこともできますし、その感謝の方を選ぶこともできるわけなんですね。で、仕返しをすることもできるかもしれません、できないかもしれませんけども、それはその選択があるわけなんですね。その時にでも私たちが心の一心によって自分を変えなさいと書かれています。で、私たちはこの神のものを選んでいくんですね。で、その時に人間の勝利ではなくて神の勝利がこう表されてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。もう一箇所ですね、開きたいと思います。ローマ人の手紙のもうちょっと手前にですね、8章の28節のところをお読みいたします。8章の28節ですね、有名な箇所ですけども、3番の302ページになります。ローマ人の手紙の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様の許しなしにですね、何一つ私たちにこうマイナスと思うこともですね、起こらないわけなんですね。なので私たちはこうなんか特に問題が許された時に、神様のご計画がその背後に素晴らしいご計画があるんだということをですね、はっきりと捉えていきたいというふうに思いますですね。また先日南牧師の証しをしましたけども、ケンタッキーのですね、それが自分の罪とか自分のミスであったとしても、もちろん悔い改めは必要なんですけども、それさえも神様は益にしていかれるということをですね、と覚えていただきたいと思います。私たちの人生に起こってくることから、また私たちのしてしまったミスでさえも神様は益にすることができるんですね。 だから私たちはこうですね、感謝をですね声に出してですね、本当に実際にこう感謝をですねしていっていきたいと思いますですね。ロイ国師はですね、以前職場でですねいろんな問題があった時にこう、会社に行ってですね、まずこう神様を賛美し礼拝していったということをお聞きしましたけども、その中でこう会社の方が、同僚の方々が救われていったわけなんですけども、確かにですね、こう私たちはこう、いろんな一つ一つの問題にこう具体的に対応するってことはもちろん大事なんですけども、でも一つはっきりとですね、こう神様にある対応ってことをですね、まずそれを成していきたいと思います。私もですね、長男がですね、いじめをずっと受けていたことがあってですね、小学校そして中学もだったんですけど、それはかなり結構激しいものだったんですね。服も破れてきたりとかですね、かなり怪我をしてきたりとかですね。でもその中で最初はなんかすごい怒ってですね、で先生に行ったりとかですね、先生にちゃんと対応してもらうですね、先生が何やってんだみたいな感じですね、そういう時もありましたし、先生で行っても解決しないので、そのいじめてる子をこう捕まえてとっちめてやろうかとかですね、とっちめるってのはその注意しようかとかですね、いろんなことがあったんですけど、何一つこういじめてる子にもいろいろ家庭に問題があってですね、ちょっと根本的な解決にならなかったんですね。でその時に結局はその神様のところに行く時に感謝をしていったんですね。神様、この本当にこういじめがですね、やまないことを感謝しますとかですね、こういう状況を感謝しますということを自分も感謝し、また長男にも、ね、一緒にこう感謝していったんですね。でその時に不思議なことなんですけど、そのいじめている一番張本人ですね、リーダーの子はお救われるということをですね、一度じゃなくてこう何度も起こっていったんですね。まあ、つまりいじめの人がこう変わっていったわけなんですけども、で学年によってですね、でも本当に神様はですね、こう感謝をし賛美をした時にこう主が技をなされたんですね。皆さんもそういう経験があると思うんですが、今年ですね、この吉岡たちはこう追い詰められたんですね。もう絶対絶命っていうことですね。で私たちもまた教会もこう絶対絶命っていうところですね、神様に従っていてもそういうことがあるわけですね。でそういうところに追い込まれた時に、そこで神様を求め、そして神様の言葉を受け取りですね、またその言葉に立って感謝と賛美を捧げていきたいと思います。また言葉がない時にも求めつつですね、そして感謝と賛美をそこでやめないっていうことをですね、なしていきたいと思います。実際の生活の中に神が技をなされるということで、感謝と賛美は単なる気休めではないんですね。力ある神様の技である、武器であるということを覚えていきたいと思います。で周りにキャラダーさんの証を聞くとですね、ただ感謝していただけなんですけど、こう、救いが起こったりですね、技が起こってきているというのをですね、見ることができるわけですね。あるニューヨークの証券会社にですね、招かれて行った時にですね、そこは世界でのトップの証券会社なので、もうエリート中のエリートみたいな人が会社に集まっているわけですね。そしてでもそこの時にその業績がうまくいってなくて、こうみんなこうなんていうか、しかめ面っていうかですね、その難しい顔をしてですね、問題の中にあったわけなんですね。 でもその時にですね、このお話に行ったらですね、なんと神様そこでですね、歌を歌えって言われたそうなんですね。それでメリーさんの羊 の曲でですね、神様は駅に駅に駅に神様は駅にしてくださるっていうのですね、そういう歌をですね、こう、単純な歌ですね、それを歌ったわけなんですね。でそのいわゆるそのエリートの人たちであり、そしてですね、トップの人たちでありですね、そしてインテルの人たちの前でですね、それをやったわけなんですね。で神様に言われて、でなんか本当にこうそれはこうなんていうか、こうホロガーに見えたでしょうし、滑稽に見えたのかもしれませんけど、でもそこからですね、こう会社が変わっていったそうなんですね。でその会社は世界中に支店があるんですけども、このマリさんの方は世界中にですね、支店にもですね、こう渡すようにということをですね、こう指令が出ることですね、そこの会社でですね、技が起こっていったわけなんですね。で感謝と賛美は本当に気休めではなくて、力ある神様が与えてくださった恵みなんですね。今年奇跡が起こるっていうことを神様はですね、今年だけじゃないですけど奇跡が起こるっていうことを語られています。それは受けたと信じる信仰を用いてこう この感謝を捧げることであり、賛美の声を上げることであるということをですね、覚えていきたいと思います。亀田牧師はですね、すごく困難に遭いましたけれども、この後もですね、その後もこう、感謝をこう通して次々にこう技を見ていったわけなんですね。まあ、ご主人である方がこう裏切ってしまって、そのアメリカに帰ってしまってですね、捨てられてしまったということがあったんですけども、でもその中でこう、感謝していって、そしてアメリカにこう移住した時に、ご主人、前ご主人が亡くなった時にですね、そのことのゆえにですね、この、軍人の方だったんで、どうなんですか、年休っていうんでしょうか、その、保証があってですね、その直美ちゃんの娘さんの直美さんのと上田さんの生活費と、それ学費ですね、大学まで全部ただっていうですね、そういう恵みに預かっていたわけなんですね。いろんなこう次々に困難も許されるんですけど、こう逆転にいつもこう逆転っていうのをですね、こう見ているわけなんです。で、確かにこう私たちも弱いものなんですがですね、共にこの感謝と賛美っていうですね、今年特に語られていることをですね、こう私たちの生活の中で置かれている職場や家庭の中でですね、実践していきたいと思います。特にこう自分がマイナスと思っていることを、またある場合はこう長く許されているとですね、感謝してるんだけど解決しないこととかですね、いろいろあると思うんですけど、でも諦めないでですね、忍耐を持って感謝していっていただきたいと思います。時間がかかることは神様はさらに大きなですね、勝利を表されですね、このどうして渡されたのかっていうことが分かるですね、勝利を表してくださいますので、この3月のことみたいですね。ですので私たちは最後は主に信頼して感謝と賛美をですね、捧げていきたいというふうに思います。この時合ってますかね、ちょっと
今11分です。
11分、はい、進めてるんですね。感謝します、感謝します。ですね、そのことを覚えていきたいと思います。ちょっと戻りますけども、第二歴代史の方ですね、20章のところですね、もう一度20章21節を22節を読みします。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされたとですね。この後ですね、ユシャバタたちはこう一本の矢も打ってないんですね。誰も怪我もしてないんですね。ちょっと続きを見しますけども、23節から見します。アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを整絶し、ネタヤシに従い、セールの住民を全滅させると、互いに力を出して滅ぼし合った。お互いにこの、なんていうんですか、相打ちをしてですね、敵同士が相打ちをして全滅させられてしまったということなんですね。そしてユダは荒野に面した物見の塔の上に登って、その大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている、逃れた者は一人もいない。ユシャ方とその民は分取りをしに行くと、そのところに武器、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らは、ベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それで人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。それからユダとエルサレムの人々は一人残らずユシャ方を先頭にして、喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らにその敵のことについて喜びを与えられたからであると思います。で、ここでですね、本当にこうもう絶体絶命でですね、全く勝ち目のない戦いだったんですけども、神様はこの不思議な形で勝利を与えてくださって、そしてこの分取りに3日かかったとあります。でものすごいですね、何十万という敵、そしてその武具があったということなんですね。で、神様の表せる勝利っていうのは、こう私たちの思いをこう圧倒的な勝利と聖書に書かれていますけれども、そのような技でやるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、 今日はですね、そこまでしたいと思いますけれども、この賛美と感謝のですね、ことのすることの力、またそれを選ぶことの歩みということをですね、さらにこう求めていきたいというふうに思います。日本個人の前にもですね、今3億円という壁があります。そして多くの課題があります。けれどもこれは既に与えられているんですね。そしてこれは神様がですね、与えてくださったものであるので、言葉が与えられているので、私たちは感謝を持って進むときに、それがこう目に見える形で表されていくんですね。私たち一人一人の歩みにおいても、もう既に与えられているものがあります。であることに関してはですね、もう感謝を求めるのではなくて、このことを感謝しますって、もう与えられている約束に関してはですね、確認ができたらそのことを感謝してですね、神様ありがとうございますっていうですね、こう求めから感謝の祈りをしてですね、この行きたいと思います。実際にこの賛美の声を上げ始めるっていうことをですね、出していただきたいと思います。で、ある言葉に関してはですね、本当にこう一人でこう賛美する時があるんですね。この一人一人ですね、奥まった部屋に入ってですね、この神様に向かって一人でこう賛美するということがあると思うんですね。その賛美を神様が聞いておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。だ私は神立さんはですね、教会に電話してこう感謝をし続けることができたんですね。教会とともに私たちはまた感謝と賛美をですね、していくときに、主の明確な勝利が表されてくるということをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。感謝と賛美の恵みをありがとうございます。こう私たちにこの語られていることをしっかりとさらに受け取り、またその心の一心によってとはありますけれども、神様は私たちをこう選ぶことはできますけれども、その時にこう神様を選び、感謝と賛美をしていくことができるように、私たちの前にあるこうこの解決しない問題とか、また本当にこう、この人を通してくるいろんなこうマイナスとか、また人の罪から来る問題とか、いろんなことがありますけれども、私はその中で本当に主に目を向け、主を褒めたたいていくことができる、そのことのように主を褒めたたいていくことができるように導いてください。そして私たちが本当にその背後に見ようとしている神様の勝利と神の計画を見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。それでは、癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はそのところに手を置いてお祈りください。また、取り出している方はその方に心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。天のお父様も私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。主は豊かに導いてください。短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お願いします。天の神様、豊かに導いてくださることを感謝します。イエスキリストの名によって病の霊の力をおっしゃる。イエスキリストの名によって人々の体とこの精神に命じる。イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっとですね、頭痛があるからお願いします。イエスキリストのその方が頭痛をもたらしているもの、イエスキリストの名によって助ける。不眠のためにします。不眠の霊、イエスキリストの名によって助ける。でですね、この最近こう肩とかですね、右半身でしょ、こちらは片方が痛い方ですね。イエスキリストのその方の右半身の症状をイエスキリストの名によって正常の状態に戻れ、この言葉を受けていきなさいと称せられます。私 の問題やこう困難の中で私は言葉を確かに与えると称せられます。聖書を読み、読みなさい。また予言を通して語られること、神の言葉を受け取っていきなさい。この吟味が必要ですが、私からの言葉を確かにしっかりと受け取っていきなさい。で、受けているものはそれをこのしっかりと握り告白しなさいと称せられます。実はあなたのその信仰の歩みを通して技を成すと称せられます。ある方はこの思いのうちにこう神様のこう言葉っていうのが来てるんですが、このあなたは、それをこう口に出していきなさい。その自分の心に来ている言葉を口に出していきなさい。ある方はそれ予言が来てるんですが、その予言を語っていきなさい。この特に教会の中であなたは他者の予言を用いていきなさい。あなたの心にあるその言葉は私が与えたものであると称されます。腰痛のために祈ります。イエスキリストの名とその方の 腰の痛みを見つけしたねって見せる試合中の状態に戻れ、内臓の痛み、またアトピーやこの皮膚炎、またこのアレルギー症状を癒してください。エスキスみたいな全てのアレルギー症状をこの試合中の状態に戻れ、ね、肝臓、腎臓、膀胱、また心臓、またあらゆる臓器の働きを試合中の状態に戻れ、ね、ただこの、あ、この目の働きをお願いします。エスキスとなって、その一人一人の目の働きをエスキスとなって癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、感謝します。エス様のお名前によってお祈りします。アメン。助けさせられます。感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。仰ぎ声で願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同とともに、とこしえまでありますように。アメン。お座りください。